ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。ニュース1、防災無線の試験放送。ご理解とご協力をお願いします。市内全域で工事を進めている防災行政無線の動作確認を行うため、下記の期間で試験放送を行います。チャイムと音声を複数回放送しますので、ご理解とご協力をお願いします。実施期間、2月1日水曜日から20日月曜日。放送時間、9時から17時。問い合わせ、消防防災課防災企画係。電話 575-1197。ニュース2、ご存知ですか？農業者年金。ご加入をお考えの人へ。農業者年金は、農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう、国民年金、基礎年金に上乗せした公的年金制度です。加入手続きは、最寄りの農業協同組合でできますが、内容については、農業委員会までご連絡ください。農業者年金のメリット。1、農業者なら広く加入できます。国民年金第1号被保険者。年間60日以上農業従事者。60歳未満。2、少子高齢時代に強い積立方式確定拠出型年金なので安心です。3、終身年金で80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金があります。4、税制面の優遇措置があり、保険料は全額社会保険料控除となります。5、認定農業者などの担い手には保険料の国庫補助があります。6、保険料は自由に決めることができます。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 577-3237。 ニュース3、嘱託臨時職員を募集。市役所で働きませんか？会計課や小中学校などで働く臨時嘱託職員を募集します。詳しくは下の表をご覧になるか、各担当課へお問い合わせください。出納事務員、会計課勤務。申し込み方法、2月28日火曜日までに必要書類を会計課、保原本庁舎1階に提出。面接日は後日連絡します。職種、出納事務補助員。採用人数1人。必要な技能、パソコン操作ができる。勤務条件、7時間45分勤務。日給7100円、社会保険あり。勤務先、市役所保原本庁舎。雇用期間、4月3日から8月31日。必要書類、履歴書、顔写真添付。問い合わせ、会計課、電話 575-2116。 特別支援介助員、学校事務補助員、給食配膳員、学校庁務員、学校司書。申し込み方法、2月8日水曜日までに必要書類を学校教育課、柳川文庁舎2階に提出。面接日は後日連絡します。職種、採用人数、必要な技能、勤務条件、雇用期間、必要書類の順に読みます。特別支援介助員、採用人数38人、必要な技能、特になし、勤務条件、7時間勤務、夏休みなどの長期休業中は勤務なし、年間約200日勤務、時給916円、社会保険あり、雇用期間、4月1日から平成30年3月31日、必要書類、履歴書、顔写真添付。特別支援介助員、通学支援。採用人数3人、必要な技能、特になし、勤務条件、4時間勤務、登下校2時間ずつ。 夏休みなどの長期休業中は勤務なし、年間約200日勤務、時給916円、社会保険なし、雇用期間4月1日から平成30年3月31日、必要書類、履歴書、顔写真添付。学校事務補助員、採用人数11人、必要な技能、パソコン操作ができる。勤務条件、5時間30分勤務。夏休みなどの長期休業中は勤務なし、年間約200日勤務。時給916円、社会保険、5時間30分は社会保険該当になる場合あり、6時間30分は社会保険あり。雇用期間、4月1日から9月30日、更新あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。給食配膳員、採用人数20人、必要な技能、特になし。勤務条件、3時間勤務。給食がある日のみ、年間約186日勤務。時給877円、社会保険なし。雇用期間、4月1日から9月30日、更新あり。必要書類、履歴書、顔写真添付。学校乗務員、採用人数20人、必要な技能、特になし。勤務条件、5時間30分または6時間30分勤務、時給877円。夏休みなどの長期休業中は週2日程度、年間約220日勤務。社会保険、5時間30分は社会保険該当になる場合あり、6時間30分は社会保険あり。雇用期間、4月1日から9月30日、更新あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。学校司書、嘱託司書、私立図書館勤務と重複しての応募はできません。採用人数6人、必要な技能、司書または司書補資格、勤務条件7時間勤務、時給993円、3年以上の実務経験がある人は1148円。社会保険あり。雇用期間4月1日から平成30年3月31日。必要書類、履歴書、顔写真添付。資格証明書の写し。勤務先はいずれも私立小中学校。問い合わせ。学校教育課庶務管理係、電話 577-3249。 嘱託司書、私立図書館勤務。申し込み方法、2月6日月曜日までに必要書類を私立図書館に提出、面接日は後日連絡します。職種、嘱託司書、学校司書、小中学校勤務と重複して応募することはできません。採用人数1人、必要な技能、司書資格、パソコン操作ができる。勤務条件、7時間45分勤務、月給162,400円、3年以上の実務経験がある人は185,900円。社会保険あり。勤務先、私立図書館。雇用期間、4月1日から平成30年3月31日。必要書類、履歴書、顔写真添付。資格証明書の写し。問い合わせ、私立図書館、電話 551-2132。市民交通災害共済事務員。申し込み方法。2月20日月曜日までに必要書類を生活環境課、保原本庁舎1階に提出。面接日は2月21日火曜日です。職種、市民交通災害共済事務員。採用人数1人、必要な技能、パソコン操作ができる。勤務条件、7時間45分勤務。日給7100円。社会保険があり、 勤務先、市役所保原本庁舎、雇用期間3月1日から7月31日、必要書類、履歴書、顔写真添付。問い合わせ、生活環境課、生活安全係。電話 575-1290。水道事業会計事務員、一般事務員。申し込み方法、2月7日火曜日までに必要書類を水道総務課、柳川分庁舎1階に提出。面接日は後日連絡します。職種、採用人数、必要な技能、勤務条件の順に読みます。職種、水道事業会計事務員、採用人数1人、必要な技能、会計事務経験者、簿記資格者を優先。勤務条件、7時間45分勤務、日給7100円、社会保険あり。一般事務員、採用人数3人、必要な技能、パソコン操作ができる。勤務条件、5時間30分勤務、時給916円、社会保険あり。いずれも勤務先、市役所柳川分庁舎、雇用期間4月1日から9月30日、更新あり。必要書類、履歴書、顔写真添付。問い合わせ、水道総務課業務経理係、電話 577-3283。 ニュース4、ラッピングトレイン愛称発表&内装披露会。阿武宮が政宗伊達に来る一色に。青い車体がひときわ目立つ阿武隈急行の政宗伊達に来るラッピングトレイン。この度、車両の内部にもキャラクターをあしらい、アニメの世界をより楽しめる車両となりました。政宗伊達に来る第4話上映会と合わせて披露会が行われます。同日は、阿武宮フリー切符の日ですので、ぜひお出かけください。日時、2月5日日曜日、11時50分から12時、11時47分入線。場所、阿武隈急行福島駅ホーム。内容、ラッピングトレイン愛称発表、内装のお披露目。問い合わせ、阿武隈急行沿線開発推進協議会、事務局総合政策課政策調整係。電話 575-1142。 政宗伊達に来る第4話上映会。同日に開催する上映会のチケットに若干の空きが出ましたので、追加でお申し込みを受け付けます。日時、2月5日日曜日、14時開演、13時30分開場。場所、伊達市ふるさと会館 MDD ホール。申し込み期間、1月26日木曜日から2月3日金曜日。平日、8時30分から17時15分。申し込み方法、商工観光課へ電話。シャトルバス、伊達駅発、9時30分、10時20分、12時10分、13時10分。保原駅発、9時35分、10時10分、12時40分、13時40分。イベント終了後、会場から各駅へのシャトルバスも運行します。問い合わせ、商工観光課観光物産係。電話 577-3175。 ニュース5。退院後も安心して介護サービスを。退院調整ルールが運用されています。昨年12月から、退院調整ルールの運用を開始しました。退院調整ルールとは、入院患者が退院する際に、必要な介護サービスをスムーズに受けられるようにするための連携の仕組みです。病院とケアマネジャーが協力して、退院に向けての話し合いや介護サービスの調整を準備します。入院したらケアマネジャーへ連絡を。 ご本人やご家族は、なるべく早く担当のケアマネジャーに連絡してください。医療介護安心セットの準備を。入院時に備えて、次のものをまとめておきましょう。1、医療保険証。2、介護保険証。3、お薬手帳。4、かかりつけ医の診察券。5、担当ケアマネジャーの名刺。図、退院調整ルールの流れ。説明、入院から退院までの期間中に行われる連携の仕組みが図で示されています。順に読みます。1、入院連絡。病院スタッフからケアマネジャーへ。〇〇さんが入院しました。2、情報提供。ケアマネジャーから病院スタッフへ。〇〇さんの自宅での様子をお伝えします。3、退院見込みを連絡。病院スタッフからケアマネジャーへ。〇〇さんが近いうちに退院します。4、在宅に向けた調整。ケアマネジャーから病院スタッフへ。自宅での生活のためのサービス調整を始めます。図終わり。問い合わせ。高齢福祉課介護保険係、電話 575-1299。 ニュース6、除雪作業にご協力ください。融雪剤が必要な場合は各総合支所へ。除雪作業は積雪深15センチを基準として行っています。路面凍結の対策として、融雪剤を各総合支所で配布していますので、融雪剤が必要な場合は、各総合支所へお問い合わせください。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。ご協力のお願い。1、地区内や通学路などの地域ぐるみの除雪協力をお願いします。2、路上駐車はしないでください。3、除雪後の自宅前の雪処理にご協力をお願いします。4、雪を車道に出さないでください。5、豪雪時の不要不急の外出は控えてください。6、道路上に張り出た枝は、立木所有者の管理責任が問われることになりますので、早めに伐採をお願いします。問い合わせ、土木課維持係。電話 577-3135。 ニュース7、市税口座振替登録の職権による廃止について。ご利用の口座をご確認ください。口座振替による納税は最も便利な納税方法で、お申し込みいただくと利用者からの解約届がない限り原則的に有効となります。しかし、長期間口座振替されなかったものが、口座振替を再開した際に、様々な要因によりトラブルを発生させる場合があります。そのリスクを解消するため、次のいずれかの条件を満たす場合は、職権により口座振替登録を廃止させていただきます。口座振替登録廃止条件。1、3年以上継続して課税がなく、口座振替による納付の必要がないと認められるもの。2、残高不足などの理由により、1年度以上継続して振替不能であったもの。軽自動車税を除く。3、口座名義人の死亡が確認されたもの。問い合わせ、収納課管理係。電話 575-1232。ニュース8、テレビ受信障害の恐れ。対象区域にはチラシを配布します。2月26日からの 700MHz 携帯基地局試験電波発信により、特定の区域でテレビ受信障害が起こる恐れがあります。一般社団法人 700MHz 利用推進協会では、該当区域にお住まいの人を対象にチラシ配布を行い、受信障害が起きた場合、協会委託業者が無償で対策工事を実施します。 コールセンター 700MHz 利用促進協会フリーダイヤル 0120-700-012 詐欺行為にご注意ください。受信障害が起きた場合の対策工事には費用は一切かかりません。工事作業員が費用を請求することは一切ありません。工事作業員を装った詐欺行為や悪徳商法などにはくれぐれもご注意ください。作業員は身分証明書を携帯していますので、不審な人物が訪問した場合は身分証明書の提示を求めてコールセンターへご確認ください。問い合わせ総務課情報管理係、電話 575-1159。 ニュース9、奨学金を無利子で貸与。申し込みは2月1日水曜日から10日金曜日必着。伊達市奨学金を無利子で貸与します。詳しくは教育総務課で配布する募集要項をご覧ください。対象、下記の要件をすべて満たす人。1、市内に1年以上住所がある。2、雨季の右に記された学校に進学予定で健康で学習意欲がある。3、在学校の評定平均が 3.5 以上。4、経済的理由で進学が困難。5、他に貸与式の奨学金を受けていない。募集人数若干名。募集要項配布期間1月31日火曜日まで。申し込み受付期間2月1日水曜日から10日金曜日必着の間に必要書類を揃えて教育総務課柳川分庁舎2階に提出してください。返還期間、就学資金、卒業後半年後から10年以内、入学支度金、入学年度から正規の就業期間内。進学が予定される学校、区分、就学資金、月額、入学支度金、一括の順に読みます。高等学校、国公立、就学資金、月額1万円、入学支度金、一括10万円。私立、就学資金2万円、入学支度金15万円。高等専門学校、就学資金2万円、入学支度金10万円。大学、国公立、就学資金4万円、入学支度金25万円。私立、就学資金6万円、入学支度金25万円。短期大学、国公立、就学資金4万円、入学支度金20万円。私立、就学資金6万円、入学支度金20万円。専修学校、高等課程、就学資金2万円、入学支度金20万円。専門課程、就学資金4万円、入学支度金20万円。問い合わせ、教育総務課総務企画係、電話 577-3245。 ニュース10、私有地を売却します。宅地購入をお考えの人へ。市が所有する宅地を一般競争入札により売却します。入札に関する詳しい内容は市ホームページをご確認ください。受付期間、2月20日月曜日から3月6日月曜日、8時30分から17時、土曜、日曜、祝日を除く。受付場所、財政課管財係、保原本庁舎2階。申し込み書類、申し込み書などの様式は財政課または市ホームページから入手してください。入札日、3月23日木曜日。入札場所、保原本庁舎2階、委員会室2。売り払い物件、所在地、伊達市柳川町希望が丘。物件番号、所在地、 1番、面積予定価格の順に読みます。物件番号1、所在地1番、97番3、面積338.52平方メートル、予定価格680万円。物件番号2、97番4、339.86 平方メートル、690万円。物件番号3、97番5、338.11 平方メートル、686万円。物件番号4、103番2、292.61 平方メートル、579万円。物件番号5、103番3、292.75 平方メートル、580万円。物件番号6、103番6、292.92 平方メートル、627万円。物件番号7、126番2、277.09 平方メートル、576万円。物件番号8、159番、251.23 平方メートル、523万円。売払物件の所在地、伊達市柳川町希望が丘の物件案内図が掲載されています。問い合わせ、財政課管財係、電話 575-1189。 ニュース11、旗折りの資料をお持ちですか？資料情報提供のお願い。旗折りに使用した地旗の情報を集めています。情報をお持ちの人は3月31日金曜日までに文化課へ電話にてご連絡をお願いします。現在も地旗を使用している。地旗の道具が残っている。地旗で折った織物が残っている。折り方の手引き書がある、など。問い合わせ、文化課文化財係、電話 577-3221。 ニュース12、確定申告と高額療養費、医療費の領収書の取り扱いにご注意。国民健康保険の高額療養費は、加入者が1ヶ月に支払った医療費が一定の額、世帯や年齢によって変わります、を超えた場合に、超えた額が高額療養費として支給される制度です。高額療養費の申請には、医療費の領収書が必要となりますので、大切に保管してください。また、平成28年分の所得申告、確定申告の医療費控除で、医療費の領収書を使用する場合は、次の点にご注意ください。高額療養費を申請した後に確定申告する場合、高額療養費の受付時に領収書の金額等を確認しますが、領収書はお返ししますので確定申告に使用してください。申告額は平成28年に支払った医療費から高額療養費の支給額を差し引いた金額となりますので、申告時には、市から送付される、高額療養費支給決定通知も必要となります。確定申告の後に、高額療養費を申請する場合、高額療養費に該当するかどうかは、診療月の2ヶ月後に確定します。平成28年10月から12月に、入院などで高額な医療費を支払った場合は、あらかじめ領収書のコピーを取っておくことをお勧めします。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。 ニュース13、伊達文庫をご利用ください。気軽に読書ができる環境づくり。どなたでも無料で本を借りられる伊達文庫を、市役所各庁舎、市内の商店や医療機関など設置しています。街中で見かけた際には、ぜひご利用ください。 伊達文庫、蔵書数、一箇所につき約20冊。図書の入れ替え、2ヶ月ごと、偶数月の上旬。利用料金、無料。利用方法、伊達文庫に備え付けの貸し出し簿に、1、借りた年月日、2、氏名、3、図書名を記入。利用者登録などの事前作業はありません。返却期限、なし。読み終えたら返却してください。図書入れ替え後の返却も可。問い合わせ、教育総務課社会教育係。電話、577-3245。ニュース14、市職員数と給与を公表。伊達市職員の給与と定員管理状況。市では、一般行政職や技能労務職など、523人の職員に給与を支給しています。現在の職員の給与と定員管理状況についてお知らせします。給与、特別職の給料、議員報酬などの状況、平成28年4月1日現在、給料、市長、98万1000円、副市長、77万7千円、教育長、72万9千円、報酬、議長、46万3千円、副議長、40万6千円、常任委員長、39万5千円、議会運営委員長、39万5千円、議員、38万5千円、期末手当支給割合、6月期 1.5 月分、12月期 1.6 月分、合計 3.1 月分。職員の初任給、経験年数平均給料。平成28年4月1日現在。経験年数、卒業後直ちに採用された場合には、採用後の年数を言います。また、採用前に民間企業などでの勤務歴がある場合には、その期間を換算し、採用後の年数に加算した年数を言います。区分、初任給、経験年数、10年、20年を順に読みます。一般行政職、大学卒、初任給、18万1700円、経験年数、10年、242,275円、20年344,878円。高校卒、初任給148,700円、経験年数10年201,400円、20年304,000円。職員の平均年齢、平均給料月額。平成28年4月1日現在、企業会計などの職員は含みません。区分、平均年齢、平均給料月額を順に読みます。一般行政職、平均年齢41歳3ヶ月、平均給料月額31万1800円。技能労務職、平均年齢51歳8ヶ月、平均給料月額34万200円。職員給与費の状況。平成27年度普通会計決算。特別職、企業会計の職員の給料などは含みません。その他手当には退職手当は含みません。職員数は平成27年4月1日現在の職員数です。職員数 A 485人、給料17億9058万9000円、職員手当2億8106万2000円、期末勤勉手当6億6545万3000円、合計 B 27億3710万4000円、一人当たり A 分の B 564万円。人件費の状況。平成27年度普通会計決算。人件費には 特別職に支給される給料・報酬などを含みます。予算算出額 A 306億7734万円、人件費 B 43億3890万円、人件費率 A 分の B 14.1%。 職員全職員数の推移、折れ線グラフで示された数値を読みます。18年638人、19年633人、20年601人、21年574人、22年566人、23年578人、24年538人、25年535人、26年533人、27年532人、28年523人。年代ごとの職員数、棒グラフで示された数値を読みます。20歳まで2人、20歳から23歳36人、24歳から27歳53人、28歳から31歳51人、32歳から35歳42人、36歳から39歳41人、40歳から43歳68人、44歳から47歳60人、48歳から51歳43人、52歳から55歳60人、56歳から59歳65人、60歳以上2人。全職員の構成、部長13人、次長6人、課長53人、課長補佐19人、係長111人、係員321人、合計523人。手当、期末勤勉手当、平成28年4月1日現在、支給区分6月期、12月期、合計の順に読みます。期末手当、6月期 1.225 月分、12月期 1.325 月分、合計 2.550 月分。勤勉手当、6月期 0.80 月分、12月期 0.80 月分、合計 1.60 月分。合計6月期 2.025 月分、12月期 2.125 月分、合計 4.150 月分。退職手当、平成28年3月31日現在、勤続年数、支給率を順に読みます。勤続20年、支給率、自己都合 20.445 月分、定年干渉 25.5563 月分、勤続25年、自己都合29.145 月分、定年干渉 34.5825 月分、勤続35年、自己都合 41.325 月分、定年干渉 49.5900 月分、最高限度額、自己都合 49.590 月分、定年干渉 49.5900 月分、平均支給額、平成27年度平均支給額2030万円。時間外勤務手当、勤務時間を超えて働いた時に支給される手当、平均支給月額、1人当たり 41,800 円。特殊勤務手当、危険困難などの業務を行う職員に支給される手当、平均支給月額、1人当たり 1,700 円。扶養手当、扶養親族を持つ職員に支給される手当、支給月額、配偶者 13,000 円、支給月額、配偶者以外、一人につき 6,500 円、16歳から22歳 11,500 円。通勤手当、通勤に要する運賃、用具、距離に応じて支給される手当、 支給月額、公共交通機関使用、5万5000円まで。車、バイクなど使用、2700円から43900円。住居手当、借家に住んでいる職員に支給される手当、支給月額、27000円まで。問い合わせ、人事課人事給与係、電話 575-1104。